野球時代。
野球時代 MC の矢野です。今年2021年大甲子園復活です。公式サイトの方から応募募集しておりますので、どしどし応募ください。よろしくお願いします。
野球時代。
はい、どうも、ベースボールカフェ期間中制。本日は、ジャイアンツキャスト21、夏舞台というタイトルでですね、恒例の、ジャイアンツファン3人喋りでございます。はい、ということで、いつものメンバーをご紹介していきたいと思います。まずは、関西ジータラコさんです。自己紹介お願いします。
あ、どうも、関西ジータラコです。いつも試合終わったら、スタンド FM の方でライブか、まあ、音声出してるんで、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続きまして、ジャビットボーイズさんです。
はい、こんばんは、ジャビットボーイズです。私もね、スタンド FM の方でですね、ジャイアンツの話題を中心にお話しさせてもらってます。ゆるく熱くというね、熱いけど冷静にというね、キーワードで、特に日本一を目指すべく話をね、させてもらってますんで、よろしければぜひ聞きに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。いただくので、私、ザボと3人で、ジャイアンツのおしゃべりをしていきたいと思います。本日は、前半戦の振り返りのお話をしていきたいと思います。はい。このお話はですね、7月16日にね、ジャビットボーイズさんの先ほど言っていただきました、ゆるく熱く応援チャンネルで、15分程度おしゃべりしていただいた回があります。はい。はい、そこからちょっと、音声というか、聞いて、文字に起こしてね、喋って、まあ、ちょっとこれに、肉付けできて、できたらいいかなと思って、はい、ピックアップしてございますので、この3人で、肉付けして喋っていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。一つよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。現在は7月の25日、ちょうど今日は、柔道で安倍兄弟がね、金メダルを取ったという日になってるわけですけども。
あ、らしいですね。
うん。
まあ、やっぱりね、我々にとってやな、安倍という名字はね。これはね、やっぱりね、思い入れの深い名字ですよね。
いやー、そうですね。
まあ、これ繋げてくるんだ。うん、大したもんです。はい。まあ、という日なんですけれども、ということで、今現在はペナントレースお休み中ということで、ここまでの、月間ごとで、なんでしょうね、抜粋して、過剰書きにしている、ものをちょっと世に見上げてみたいと思います。はい。はい、開幕前ですね、まずは3月、田口浩佳のトレードがありましたね。
はい。
ね、これは僕ら巨人ファンにとってはとてもビッグトピックでしたよね。
うん、衝撃的やったですね。
びっくりですね、あれはね。
はい。お互い、ヤクルト、巨人ともにいいトレードになったんじゃないかと、今日現在までは来てますよね。
そうですよね。
ですね。
うん。田口は田口でしっかりローテーションに入ってるし。
うん、うん。
で、ジャイアンツで言うと、坂本も骨折で怪我したし、現在吉川も骨折で怪我してますね。
そうですね。
ショート、セカンドもできる広岡選手、いてくれるっていうのは、大変助かってますよね。
うん、うん、うん。
うん。で、同時にこうサブで言うと、ジャイアンツ松田大輝選手が前半戦はほとんど一軍にいませんでした。
うん。
ね、後半戦からおそらく出てくるんじゃないかなと思いますけれども、この松田大輝選手の穴というかこう守れるポジション、もう広岡選手がちょっとサポートしてくれたといったような印象がなんとなくあるんですよね。
うん。
うん。ジャビット・ボーイズさん、広岡選手に対してこう、印象なんてありますか？
まあ、その、一発のある、魅力のあるバッターであるということと、やっぱ大型の内野手であるということで、すごい、まあ、期待はもちろんありますし、今でも期待のある選手であることは間違いないと思うんですけど、
はい。
やっぱりね、まあ、もう一つね、限られたチャンスをものにして欲しかったという欲がちょっとありますね。
ああ、ははははなるほど、なるほど、う
ん。まあ、これね、ちょっとGタラコさんとも昨日話してたんですけど。
あ、そういう話になった
んですか。そうそうそう。
はい。
やっぱりね、こう、一発は確か魅力なんですけど、 どうしてもね、
うん、
野球のというかその場に応じたバッティングをしてほしい。
ケースバッティングっていうことですね。
そうですそうです、
うん、
まあ同じアウトになるにしても、
うん、
ちゃんとランナーを進塁させることができるとか、
うん、
しっかりその場に応じたバッティングをしてくれないとなかなかレギュラーにはなれないという話をちょっと昨日してたんですよ。
なるほど、はいはいはいはい。
確かに一発は魅力なんですけど、
うん、
もうなんかね、こうね、セオリー通りに三振してしまうシーンとかをよく見かけたんですよね。
ああ、はははは
まあ、それがやっぱり首脳陣の信頼をなかなか得れなかったところなんじゃないかというところがあって、
うん、
やっぱり今後ね、もっと活躍してもらうためには、
うん、
確かに一発は魅力ですけど、
うん、
しっかりこの場に応じたバッティングを身につけてほしいなという、
うん、
まあ、そういう印象ですね。
なるほどね。
はい、
はいはいはい。タラコさんね。
はい。
右の大きいのが打てる、あと、セカンド、ショート、このあたりが守れる選手、ジャイアンツは北村選手でいいじゃないですか。
はい。
はい。比較してるといかがですか、北村、広岡を、比較すると。
うん、チームに、現状で、役立つのは北村選手かなと。
うん。
まあ素質というかポテンシャルでいうと広岡選手の方が上かなと。
おお、なるほどね。うん、
でもちょっと、うん、そうですね、打てるコースが限られてるんで、もうちょっと、まあ、ストライクゾーンにしてももうちょっと広く、どのコースでも打てるようになっていかんと、うん、まあ、穴が大きすぎるんかなと。
広岡選手目線ですね。
そうですね、そうですね。
なるほどね。対して北村選手はいかがですか。
北村選手ね、
うん、
オープン戦あたりで、
はい、
オープン戦の前かにちょっと、うん、原監督からなんか一回怒られて、その後に一発打ったりして、うん、えらい期待しとったんですけど、そっからうまいこといかんくて二軍でもねずっとくすぶってたんですけど、
はいはい、
対戦で一発打ってからですね、結構今やレギュラークラスとして、直樹の穴を埋めてくれてるな、という感じで、うん、まあ、頼もしい選手ですけど、やっぱまだ、うん、足りないところも多々あるな、って感じで。
なあ、うん、
北村選手でこのまま後半戦行ってくれ、というまでは行ってないな、と。
なるほど、なるほど。外戦っていうのは、金沢で、
そうです
ね。そうですね。あれですね。
はい。
やばい。はいはいはい、
ですけどね。
うん、まあ、いずれも、北村選手にしても広岡選手にしてもまだまだ発展途上の選手であると。
そうですね、そうですね。
言った以上ですね。
はい、
はい。続いていきましょうかね。3月のトピックス、ジャビットボーイズさんの回で、ピックアップ広岡オープン戦で活躍っていうトピックスがありましたね。現在は2割に足らないぐらい、届かないぐらいに成績、はい、2軍でもやってますね。うん。今日だっけな、ファーストで今日も出てたりしたんですけども、はい、なんか話によれば外野もちょこちょこやってるよっていうな。
そうですよ。いや、やってますよ、やってますよね。
ね、うん、はい、なんか見たんですよ。うん、
はい。
やっぱりこう、ファーストってなんとなく、ジャイアンツに限らずどこの球団も、大砲系の外国人を取ってくる傾向があるじゃないですか。
そうですね、そ
うですね。僕は外野やるのはとてもいいことだなと思ってたりするんですけれども。
はい。
うん。タラコさんはいかがですか？
ファーストで、そうですね。外人とか、まあ、強打の選手がいるというのと同時に、うん、外野も同じような条件かなというふうに思ってるので、うん、僕は、まあ、直樹選手に勝って、セカンドでレギュラー取る、あるいは坂本選手後釜になる、これしか、レギュラーになる道はないのかなと。いうふうに見てるんで、外野でユーティリティでやっていてもあんまり広岡選手生きないのかなと。
あ、僕ずっと広岡の話してました、すいません、秋広選手の話をしてました、失礼しました、秋広選手、
僕が間違えました、
僕が言い間違えてたと思います。
あ、そうですか、
秋広選手、
秋広か、あ、
そうなんですよ、秋広選手がね、はい、オープン戦で結構出てたじゃないですか、
う
ん、
そうです、
はい、 で、最近は、サードや外野もちょっとチャレンジしてんだよっていうトピックをどっかで見たことあったんですよ。
はい。あ、出てますね、出てますね。
そう。ね。で、ファーストがメインポジションだった秋広選手、外野とかやったのはとてもいいことだなと思ってた、はい、とこだったんですよ。
うんうん、
もうずっと評価って言ってましたね。ちょいちょいこういうことありますんで。はい。じゃあ、ジャミットさんいかがですか、秋広選手。
秋広選手は、うん、メインはサードですよね、確か。
メインサードですか。うん。なんかファーストのイメージがとても強かったりますんで。
プロに行ってからファーストの方がちょっと多いかなって感じですけど、まあ、両方半々ぐらいですかね、サードとファーストも。
うん、うんうん、はいはい。
まあ、秋広選手で言うと、うん、僕、ファーストありだと思いますね。
ファースト一択っていうか、その、ファーストを中心にっていうことですね。
まあ、
う
ん、岡本選手がサードなので、
はい、ええ。
まあ、交代してもいいとは思いますけど、
はいはいはい。
まあ、ファーストはファーストでありだと思いますね。
うん。
まあ、あとはまあ、やっぱりファーストっていうと、先ほどね、ザボさん言われた通り、助っ人外国人の枠だったりするので、
はいはいはい、
ま、打つ方でどれだけアピールできるかで、それは変わってくると思いますね。
なるほどね。
で、
うん、
これ外野という話がありましたけど、
はい、
僕、秋広選手は外野じゃないと思いますね。
あ、そうですか。
はい。
その心は？
やっぱり外野は外野の、
うん、
選手を当て込むべきだと思ってまして。
あー、ははは。
まあ、今で言うと、丸、梶谷、
うん
うん、で、レフトがまあウィーラーだと思うんですけど、
うん、
まあ、場合によっちゃ松原か、
うん、
まあ、そのあたりですかね、
はい、
で、そこに割って入るだけの守備力は多分ないと思いますね。
はいはいはい、
だったら、もうファーストで勝負して、
うん、
もう打つ方をですね、
うん、
いかに磨けるかっていうところに力を注いだ方がいいと思いますね。
なるほど。
はい。
いや、秋広選手の持ち味っていうのはやっぱりバッティングの方だと思うので、
はい。
バッティングを、さらにこう磨きをかけていくのは、当然だと思うんですけどね。
はい。
高校時代からこう、ピッチャーも二刀流でやってた選手ですよ。
うん。
うん、強肩っていうのもあるし、あと、2メーター超えの身長っていうのは、例えば神宮だとか、うん、フェンスの低い球場とかであると、ホームランキャッチもできるかなと思って。で、先ほども言われたの、梶谷選手、今、ライトのポジションがメインだけれども、
うん、
彼ももともとショートじゃないですか。
そうですね。
そもそもはね。で、秋広選手はまだ18歳、19歳、高卒1年目ですよ。
うんうん、
今は守備は、多分ファーストやってもサードやっても外野やっても、そんなに、持ち味でバッティングの選手なので、そこまで特徴的なことはないと思うんです。で、
うん、うん。
うん。ここから、また磨きをかけていくことによって、僕は外野でも生きてくるんじゃないかな、なんていうふうに思ってたりもするんですよね。
まあ、守れた方がいいのはいいとは思いますけどね。
うん。うん。
早いうち出場機会はもらえるのは外野を守れてる方がいいでしょうね。
そう、なイメージありますよね。
はい。
うん。うん。うん。そうですね。岡本にしても、現在サードですけれども、レギュラーするときはファーストでしたし、その前はレフト守ってこともあったし、うん。いろんなこう、選択肢があってもいいのかなというふうに。
まあ確かにそうですね。
うん、思ったりもします。うん。だいたい毎年、数億円の外国人取ってくるのは、レフト、ライトあたりの外国人か、ファーストの外国人多いですもんね。
う
ん、
そうですね。
秋広くんは、プロ野球生活を送る上、彼らと戦っていかないといけないという、結構タフなポジション
に行ってもそうですね。
とは思うんですけどね。でも、どの選手を取ってくるかっていう出玉によって、臨機応変に対応できるっていうのも一個いいのかなとも思ったりします。
そうですね。
うん。さあ、といったところでですよ、3月一番最後ぐらいかな。開幕戦史上初、亀井大打、サヨナラ本塁打。
はいはい。
ね。あったようですね。
はい。
今シーズン、僕はね、過去3年ぐらいかな、こうやってポッドキャスト始めたぐらいの頃から、多分今年ぐらいは亀井さんラストイヤーですよって、毎年言ってるんですけど、結構、なかなか長いことやってて。
しぶとくやってくれてますね。
ありがたいですよね、本当に。
はい。
でも今は 基本的には代打の切り札みたいな印象でしょうかね。
あ、もうそうですよね。
まあ彼がベンチにいてくれることは大変助かりますよね。
助かります。そうですね。
シーンシーンによってはこうスタメンで出ることもあるし、
はい、
で
魅力もそんな衰えてるって感じじゃないんで、
そうですね、
はい、
亀井選手のそのサヨナラ本塁打での勝利が開幕戦でしたといったことでございます、はい、4月に入りますと今度はコロナ感染ありましたね。ね、丸、中地、若林、あとウィーラーもありましたね。
そうです、
はい、濃厚接触者としても亀井、北村、増田大輝なんていうのもありました、うんうん、やっぱコロナっていうのもなかなか全然収束しなくて、
はい、
まあ僕もまだワクチン1回目すらまだ打ってないんですけど、
はい、
予約できるようになってるんですけどね、なかなかこう忙しくて、
あ、
お二人どうですか、もうワクチン打たれました？
まだですね、
まだです。僕も打ってないですね。
アンドですか。あ、でももう安泰とか来てるんでしょ。
来てますね。
来てますね。
まあ、あの、なんでしょうね。副作用で熱が出てみたりだとか、
はい、
肩が重だるくなってみたりとかするそうですけども、はい、まあ、僕は打つつもりでいるんですよね。
あ、
はい。また機会見てやってみたいと思います。
ですね。
はい、で4月ぐらいにテームズ・スモークが遅れて、来日してと、原監督は1100勝達成と、でデビュー戦でテームズがアキレス腱の断裂と、
はい、
言った方ですね。
そうですね、
僕は全くテームズの記憶がないんですよね。
僕は二軍戦見とったんで、えらいやってくれるでと、打つ方では。
ああ、そうですか、はい。
二軍で5割ぐらい打って、5割弱打って、一軍昇格やったんで、ほんで一発も4、5本打って上がってきてるんで、これは、まあまあ、ウィーラーを外すっていうのは、ちょっとどういうことかというところはあったんですけど、まあまあ、それでも、いい戦力になってくれると見てたんですけどね。痛かったですね。
なるほど、そうですね、
そういう情報だけは入ってたので、どちらかというとスモークかテームズの方に期待が強かったような印象があった。
僕もそうでした、そうでした、
ね、
そう、僕もね、そのタラコさんの話聞いてたんで、テームズやってくれるぞっていうね、その期待で見てただけにちょっとショックがでかかったですね。
ショックでかかったですよね、はい、初戦でしたもんね。
初戦でした、
ね、1打席出なかったんちゃうかね、確か1、2打席三振して終わったような、
確か、まあ、何年契約か分かんないですけど、
2年ですね。
あ、来年もじゃあやってくれる
のかな、
ね、はい、どうなんだろうな。とりあえず今季は絶望ですよね。
そうです、そうです、
出てましたね、
ね、
来
年の契約はそのまま残すのかな。
どうでしょう、では戻ってきたいみたいなことはテームズは言うてましたけど、
言うてますか、
言ったんですけど、まあ、外人パーラーも言うてましたから、
あ、そうか、
ちょっと分からへんなっていう感じで、
パーラーも2年ぐらいでしたよね、確か。
いや、パーラーって単年ではあったんちゃいますかね。
パーラー単年だったんだ。そうか、そうか、
確か、一応はっきりはしないんですけど、
で
も来年どうかで僕は追ってくれてもええなという印象だったんですけど、まあまあ、
はいはい、
対談ということで。
そうですね。
あ、もう対談決まってですか？
あ、パーラーは対談決まって。
あ、パーラーはね、
はい。あ、テームズは決まってないです、決まってないです。
そう、テームズはまだわかんない。
はい。何にも情報ないですね、あれから。
なるほどね。
そうですね。
そんな状況の中ですよ。僕なんかはおそらく、後半戦に向けて何か外国人取ってくるんじゃないかなと思ったりするんですけれども、そのあたりの情報とかってなんか入ってたりします？
なんかもう素人の噂レベルでは結構そんな噂も
ありますね。
ありますか。はい、素人の噂レベルでありますか。先日おしゃべりしたとある方は、
はい、
ジャイアンツおすすめということで、ソラーテ選手をおすすめしてくださったんですけどね。
ああ、ソラーテさん。
なんだっけな、セクシータイムでおなじみ。
はいはいはいはい。
ショートもできる外国人選手。
あの、まあ、ウィーラーっていう明るい選手いるんで、もう大丈夫ですかね、
僕は。そうですね。
なるほどね。彼は、モチベーションの関係で帰国してしまったんですけど。
あ、そんなやつですね、確か。
ね。原監督なんかは、モチベーターとしてもおなじみなので、きっと人生だって言うじゃないですか、みたいなことを言ってもらったんですけどね。まあ、現在、ウレーニャが2軍で4番打ってたりしますよ。
そうですね、そうですね。
ウレーニャが上がってくることは、ちょっと僕は考えれないんですけど、いかがですか？ 2 軍の状況、ウレーニャの状況、いかがですか？
うん、ウレーニャ、まあ、打率が2割6分7分ぐらいではあるんですけど、
うん、
まあ、安定してというか、ものすごい柔らかい打撃で、うん、結構、打力については魅力的で、1軍であんまり活躍してないイメージですけど、
はいはい。
そのスモーカーインクになった時に、ウレーニャがちょっと覚醒してくれたら、まあ、助かるのになというふうに思ったんで、僕は期待結構大きくしている選手。
あら、そうですか。
はい。まあ、そうですね。あ、でも、その、ジャイアンツカップか、それでも
取
ってて、
はい、
結局、まあ、一本はまあ、エラーみたいなところで2安打してたと思うんですけど。
あ、リアルジャイアンツカップですか？
あ、そうです、そうです。
はいはいはいはい。うん、あ、そうなん
だ。うん。あれでも、まあ、サードライダーとかもあったんですけど、ものすごく内容は良かったんで。
へぇ。
うん。僕は、新外国人取るか、ウレーニャか、どっちがええか言うたらちょっとわからないですけど、
うん、
単純にウレーニャの、成長はものすごく感じてる感じですね。
そうなんだ。
はい、
へぇ。全く僕はその辺見てないので。
はい。
あ、そうやって進歩の後が感じれるのであれば、じゃあちょっと考えを改めます。
はい。で、ブログの方でも、それをちょっと書いたんですよ。うん、
はいはいはい。
ほうほうほう。ほんなら、ウレーニャは何言うてる、何を言うてるんですか、タラコさんみたいな。うん、クレームが届いて。それは考えられませんみたいな。甲子園の守備見ましたかみたいな感じで、
うん、
まあ文句言われたんですけど。
うん、
まあまあ、二軍戦見られてない方は、やっぱ一軍の印象が強いんで。
うん、うん。
うん。まあ仕方ないと思うんですけど、ちょっとウレーニャ選手は、楽しみな選手で期待、もし上がってきたりしたら、うん、ちょっと注目してもらいたいなって感じは思います。
なるほど。
せっかくこうブログのトピックが出たので、タロコさんのブログの PR しておきましょうよ。
はい、おー、ね、スタンド FM と名前一緒なんですけど、
はい、
ブログの方もやってて、関西ジータラコの巨人語らせてというブログやってるんで、うん、これもね、試合の話は全部触れたりして、その試合以外の時をほぼ毎日更新してるんで、よかったら見てください、うん、お願いします。
はい、といったブログございますよ、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあ続いて5月いきましょうか。
あ、ちょっと待ってください、すいません。
はい、
2軍戦の試合も、毎試合、投稿してるんで、あ、これはちょっと、まあ、他にはいないかなと思うんで、2軍の方も気になる方はぜひブログ見てください、お願いしますと。
あ、すごい、
はい、すごいですね。
いや、これ、まあ、今年からなんですけど、
はい、2軍なかなか見れないですからね。
いや、1軍の試合見ながら、タブレットで2軍戦も見るっちゅうような感じで。
すごい、それはすごいわ。
ちょっと見ものですよ、これは。
自分でもちょっとキモいなと思いながらやってるんですけど。
すごい
な。いや、うん、助かるな、それは。
でも、うん、なかなか楽しいですね、これも。
なるほどね、すごい。いや、ごめんなさい、僕ね、1個間違ってましてね。
はい。
ジェームズって、ごめんなさい、単年契約ですね。
あ、単年ですか。
単年ですわ。
僕も2年やと思ったんですけど。
だね、2年目はね、なんかね、球団オプションになってて。
あ、そうや、そうや、そうや、そうや。
契約自体は単年ですわ。
あ、そうか。
あ、そうなんです
か。2年目はなんか球団が選べるんじゃないですかね。
そうです、そう
な
んです。
なるほどね。
もしかしたら、来年も、もしかしたら契約するかもしれないみたいな、
うんうんうん、
多分今からの多分話になってくると思いますわ。
うん、アキレス腱の断裂ですよね。
はい、
そんな1年ちょっとですぐ治るっていうのも怪我じゃないしな。
うん、あ、野上とかそうですね。
そうですよね。
はい、
ちょっと厳しいですよね。
なるかな、どうなるかなって感じですね。
球団オプション、まあちょっとプロの世界なので、ちょっとシビアに行くんじゃないかなって僕なんか思うんですけどね。まあちょっと僕は、巨人の今日ではないので、なんともわからないですけど。はい。はい。はい。ということで、5月に行きましょうかね。
はい。
5 5月は坂本勇人が桐野さんに骨折しましたね。
これが痛かったですね。
痛かったですね。それ以降ですよ、走塁型手袋ってね、はい、鍋つかみのようなグローブをして、それは義務化ですかね、大概してますよね、これね。
してますね。して
なかったんですよね、なんか。
梶谷？
はい、梶谷選手だけ、なんか合わへんとかしてなかったんですよ、うん、あとはほぼ全員やってますね。
そうですよね。あ、はい、まあ、梶谷選手にしてみたら、こう、盗塁走塁っていうのは売りな部分だと思うので、うん、自分が走りやすいやつにしてさせていただけませんかみたいなことを言ったのかな、じゃあね。
だから義務ではないけど、まあ、できるだけ、まあ、怪我防止のためにやろうっていうような球団の方針なん
ですね。走塁に限って義務でしたっけ。
あ、義務って話、あるんですか。
あれね、もともとね、うん、桑田コーチは、
うん、
ヘッドスライディング否定派なんですよ。猛烈な。
あ、そうなんですか。はい。
もともとね、ヘッドスライディングするなっていう立場の人なんですよね、うん、あの人って。
は
あ、
はあはは
あ。で、そういうのもあるんで、多分、ピッチャーは、義務なんじゃないですかね。
ああ、そう。塁に出た際には、あれつける選手が多いですよね。特にピッチャーは。
そうですね。
うん、はい。
で、もともとね、ヘッドスライディングやっていいことないっていう立場の、考え方を持ってはってね、桑田コーチは。
はいはい。
で、ヘッドスライディング、少年たちにもやるなっていう指示をしてるんですよね。
へぇー、
まあ。そういうこともあったんで、多分、まあ、今後、多分減ってくると思いますね、ヘッドスライディングする人。
あー、なるほどな。いや、うん、まあ、そうか。桑田さんはよくこう、何でしょうね、少年野球を教えるコーチたちにも、昔はこう教わっただけで、本当はこっちの方がいいんだよっていうような話をちょいちょい解説者時代からやって
られ
ますね。そうですね。
やってありますね。
うん。でも多分必死にプレイしてる中ではヘッドスライディングって、気類、特に気類とかが出てきそうな気もするんですけどね。
そうですね。
体が
難しいとこですよね。
染み込んでるような部分だと思うし、ね。
はい。
まあ、これから野球を習っていくであろう少年少女がね、そういった教育を受けていけば変わってくるかもしれませんけどね。はい。坂本選手に続いて、梶谷選手もね、ファインプレーの際に太ももの裏を怪我しまして。はい、坂本梶谷、5月のこの怪我は治って出たんですけども、梶谷選手は7月でしたかね、タイガース戦で手にデッドボールを受けて、現在も怪我で、二軍に教えていた感じになってますね。
痛いですね。
痛いですよね。
取ってきたところで、ちょっと状態も上がってきたところやったんでね。
そういうところなんですよね。開幕の時は1番で、梶谷に入ってて、で、復帰後は6番とかで入ってたことが多かったですよね。
そうです。
はい。
うん。梶谷選手の使いどころで言うと、やっぱり、僕は1番がいいかなと思ったりもするんだけれども、お二人いかがですか？ジャビットさんいかがですか？
松原選手が今ね、
そうですよね。
1番バッターとして、すごくこのキレを見せてくれてるということもありますし、
うん。
日に日にやっぱ成長してる姿を見せてくれてるので、
はい。
ある種こう一番バッターとしてやってほしいなという気持ちがあるんですね、松原選手に。
はい。
一方で、
うん、
今ジャイアンツに足りないのは、
うん、
5番バッターですね。
5番。うんうん。
要は岡本選手の後を打つ選手で、
はい、
しっかりとランナーを返せるバッターですね。
はい。
ここが今誰がやってました最後。
高本が、戻ってきた時5番任せられて、梶谷が1番中時もあって、最後はウィーラーが5番やったと思います。
そうでしたね。
そうか、はい、2と5で坂本ウィーラーでやりくりしてましたもんね。
そうですね。そうか、はい、2番ウィーラーの時もあったけど5番ウィーラーでフィニッシュだったかもしれないですね。
そうなれば5番6番、
うん、
このあたりを梶谷がやってくれるといいんですよね、
うん、なるほど。
やっぱチャンスに強いし、
うん、
やっぱ右の岡本の後の左というこの並びですね。
そうですね、はい。
ここを考えると、やっぱこの辺を担ってくれたら一番チームとしてはありがたいとは思いますね。
なるほどね。はい。うん、田中さんいかがですかね。
あ、僕も、梶谷選手が何番がええかみたいな話ですよ、ね。
まあ、梶谷さん選手含めて、うん、はい、オーダーみたいな感じです
よ、ね。はい。まあ、松原選手と梶谷選手、どっちも、まあ、引きを取らへんぐらい1番としては、機能すると思うんですけど、
うん。
うん。6番ですね、に松原選手を置くわけにはいかないんで、梶谷選手を1番にしてしまうと、
う
ん、まあ、松原選手を下位打線に置かんとあかんと。なってくるところを思うと、うん、1番に松原選手で、6番に梶谷選手、
うん、
あて、1番に松原選手で、はい、6番に梶谷選手の方が、バランスがいいのかなと僕は思ってました。